こんにちは。アーユルヴェーダティーチャーの落合ゆかりです。はい。気がつけば、もう6月です。この放送をですね、録音してるのは、2024年の6月中旬になります。すいません。なんかね、ちょっとね、風っぽくて、声が、なんかガサガサで、本当に申し訳ないんですけど、皆さんお元気でしたか？はい。本当に、またもやですね、前回の更新から、かなり時間が経ってしまいました。本当にね、ポッドキャスト更新するする作業をしまくってます。すみません。まあね、前回の更新からどうしていたのかっていうと、生き物としてかなり弱ってました。はい。まあ皆さんね、この放送を聞いてくださってる方はご存知だと思うんですけど、昨年の8月に夫が医療ミスでちょっと亡くなってから、会社の引き継ぎとか、本業のね、仕事の企画を考えたり、それなりに忙しかったっていうのもあるんですけれども、まだね、やっぱり気持ちのアップダウンが激しくて、未亡人鬱からね、抜け出せていなかったんですね。アーユルヴェーダ的に言うと、バータが更新して、カパが悪化している。で、五大元素で言うと、どうなのかっていうと、風がね、激しく吹きすぎて、水と地のエレメントが通常より増えまくってしまっていて、それによってね、躁鬱を繰り返して、体も精神も正しく働いていないっていう、まあそういう状況なわけです。具体的に言うと、何かに追われるような、こう、焦りと、何もしたくない、何も考えられないっていう、正反対のね、動きになっているために、鬱から抜け出せないっていう感じです。ああ、これもやらなきゃ、あれも片付けなきゃってね、いろいろなことが思い浮かぶんですけれども、考えは浮かんでやらなくちゃいけないとは思うんだけれども、実際に行動に移せない。行動を起こすことができても、風の動きが激しいから、すぐに疲れちゃったり、集中力がね、続かなかったりして、その作業をね、完了できないんですね。そして、水の働きで、いろいろと考えすぎてしまうし、考えすぎると、感情的になって、泣いたり、落ち込んだりしてしまってる。で、土のね、エネルギーも増えてしまってるから、思考にもね、ブレーキがかかりやすくて、すぐに眠くなっちゃったり、動きたくなくなっちゃったり、でもそうは言っても、どうでもいいこととかをね、しつこくやってしまったりとか。とまあね、なんかね、ダメ人間まっしぐらな状態で、でももともと私はピッタが強めなので、そういう自分が許せないというふうにね、自己嫌悪にも苛まれちゃうわけです。なので、まあ余計に疲れちゃうっていうね、負のループにね、はまりまくっていたっていう、まあそういう感じです。まあやっと、まあこの放送を録音できてるってことは、まあやっとですね、その負のループから、まあちょっと抜け出せてきたっていう、まあそんな感じですね。はい。もうね、鬱だっていうのに、自分でね、自分のこと分析しちゃうっていうのもね、研究者の悲しさなわけです。まあでもね、鬱の人ってね、こういう心理なので、まあみんなもね、覚えておいていいかなとか思います。はい。まあ何の参考にもならないかもしれないけど。で、まあ、こういう状態は気圧の変化とか寒暖差とかでもね、起きやすくなるので、皆さん気をつけてください。はい。これから梅雨の時期に入ってくると、日本人はね、一番メンタルも体調も崩しやすいという時期になりますから。で、まあね、私のダメ精神状態と鬱の話はこのぐらいにして、今日の本題。今日は、人はなぜ怖いと思うのにそれを知りたい、見たいっていうふうに思うのかっていうことをテーマにお話ししたいと思います。もちろんね、空風火水地の五大元素との関係もお話ししていきます。では、まず、皆さんは、怖いとか、恐怖っていうのは、どういうことだと思います？怖い、恐怖っていうのは、自分の身に何か危険や不 快なことが起こりそうだなと感じた時に生じる強い不安や緊張の感情になるわけです。この感情は私たちの生存本能に根ざしていて、身を守るために必要な反応です。例えば、暗い場所や知らない場所などが怖い、そう感じることはよくあると思います。それはね、そこに行ったら何が起こるかわかんない。何か自分に危害を加えるものがあるんじゃないか。そういうね、不安な気持ちになるからです。あとね、過去に起こった危険なことからもそのものとかその状態になりそうだなって感じると怖いっていう感情が起こります。大きな声で怒られたり、暴力を振るわれたり、精神的身体的にね、痛みを感じたりとかすると、脳はそのことを学習してしまって、その条件に近いことが起こってしまうと恐怖反応っていうのが起こります。あとね、試験や面接とか自分を試されるような時、まあこういうのありますよね。こういう時にも怖いって感じることがあります。これは自分が望んでいる結果通りになるかわからないという状況で起こります。結果が不確実であるという時です。この時の心理にはね、結果が悪かった場合への失望とか、他人からどういうふうに思われるのかっていう評価っていうのも関係してきます。周りから期待されてるのに結果が出せなかったらどうしようとかね、ああなんかまたお父さんに怒られちゃうかなとか、まあいろいろあるじゃないですか。失望させてしまうかもしれないし、お前その程度なのかよっていうふうにね、自分への評価が下がってしまうのではないかっていう、まあ、そういった不安もあるわけです。ではね、同者別の怖いと感じた時の行動パターンはどのような感じなのかっていうことをお話しします。この放送でも何度もお話ししてるんですけども、3つの同者の中で一番影響力が強いのがバータになります。空はね、動く働き、空は常に変化し続ける空間っていう質がある。変化し続けるっていう点に関しては、風もそうなんですけど、風と空の変化の仕方には違いがあります。風はね、動くという働きがメインになるので、移動することによる変化になります。A 地点から B 地点に移動することで、状況や状態が変わるっていう感じ。風はね、空間、スペース、場所という概念なので、何もないところにね、ふわっと出現して、またふわっと消える。風のような点から点の移動っていうよりも、動いてないわけじゃないんだけど、大きな動きではなくて、その場にね、ふわって出て消えるっていう、そういう感じです。なので、この動いて変化する、急にふわっと浮かんでくるという働きは、人間の感情や思考に大きな影響を与えます。厳密に言えば、思考も感情もバータの働きだけで発生するものではないんですけれども、移動と発生し続けるっていう働きは動き続けるっていう状態になるので、この状態が不安定になると冷静なね、判断っていうことができにくくなります。この動きすぎた状態をラジャスというふうに言います。まあね、パニックになっている時はバータ乱れまくりっていう、そういうことです。で、変化するっていうのは、ビッタの働きなんじゃねというふうにね、思う方もいますよね。はい、そう、ビッタの変化っていうのは、そのものを違うものに変えるっていう、そういう働きです。バータはね、動かすことでの変化と、それをし続ける、そういう力です。ビッタの変化させる力は火のエネルギーで形を変えて変化するっていう、そういうものです。この働きもこのバータが動かす力が加わって、よりね、大きい力になっていきます。でも風の力が強すぎると火もね、燃え上がりすぎて いい感じにね、変化させられなくて、真っ黒焦げにね、しちゃったっていうことも起こります。そして、ピッタは火の他に水のエレメントの働きも持ってます。水は物を集めて混ぜたり、くっつけたり、形を変えたり、染み込んでいって隙間を埋めていくっていう、そういう働きです。様々なものを集めて混ぜて、火のエネルギーで別のものに変化させていくっていう、そういう感じ。そしてね、カパは固定するっていう働きがあります。地のエレメントには、硬さとか、組み立てるとか、守る、固定させるっていう、そういう働きがあります。その働きを安定させるために、水がね、隙間を埋めて、緩衝材的な働きをして、水の粘着性でつなぎ止めているっていう、そういう感じ。各ね、エレメントの特徴は、まあ、ざっくり説明すると、まあ、こんな感じです。ちょっとね、説明が長くなっちゃったんですけど、じゃあ、同社別のね、怖いと感じた時の行動パターンは、どんな感じなのか。まずね、怖いと感じることっていうのは、先ほども、まあ、お話ししたんだけど、バーターは動き続けるっていう働きがあって、不安になると、空も風も不安定になります。様々なね、イメージが頭の中で浮かんでは消え、浮かんでは消えっていうことを繰り返して、そのことをね、冷静に捉えることができなくなります。思考も動き続けるから、ぐるぐる曲がるイメージの中で、あれじゃない、これでもない、ああ、考えなきゃ、考えなきゃ。今自分は何したらいいんだっけ？もう、いろいろありすぎてもうわけわかんない。っていうね、こういう思考状態なので、すべてのことに対して、過敏にね、反応して神経質になっちゃいます。そして、落ち着きがね、なくなります。バタっていうのは好奇心が旺盛なんだけど、同時にね、めちゃくちゃ怖がりなんですよ。環境の変化にも敏感だから、恐怖探知メーターっていうのをね、ズバ抜けて高い感度を持ってます。知りたいっていう気持ちはあるものの、怖いのは嫌。うわっとする、びっくりするサプライズ的なことはいいけど、心臓がね、バクバクするような、ドッキリすることは苦手という、そういう感じ。なので、バータの場合は、怖いって感じたら動揺して、冷静さを失って、そのことからすぐにね、逃れようとします。安全地帯にすぐに逃げ込みたいって強く思うから、すぐに行動します。でも、恐怖の度合いが大きいと、手や足、体っていうのが震えてしまって、手足を動かすことがね、うまくできなくて、物を落としたり、何かにぶつかったり、バタバタっとしてね、慌ただしいね、動きになりがちです。よくありますよね。慌ててたり動揺したりすると、玄関のドアの鍵をこうちゃんと差し込めないとか、まあ、あるじゃないですか。手が震えて、ガタガタガタみたいな。そもそも、ああいう体が震えるとか、末梢の震えっていうのは、バータの働きだから余計にね、そういう風になっちゃうわけです。そして、感情も不安定になるので、悲鳴を上げるとか、叫んだりとかね、そういうこともしちゃいます。声も震えて、うまく話せないので、思いついたことを矢継ぎ早に話すから、周りの人はね、意思の疎通っていうのが、うまくね、いかなくなることが、ままあります。以前ね、お話ししたかもしれないんですけど、ホラー映画とかで最初にね、殺人鬼に被害に遭うキャラっていうのは、大抵ね、バータタイプ。うん。
キャー、いやー、やめて、あー
って言ってる間に、チュドーンって感じでね、まあ、なっちゃうっていう。で、ピッタの場合っていうのは、行動や現象は自分の思い通りにしたいっていう気持ち。ね、そういうのをね、持ちやすいので、怖いって感じても、すぐに逃避行動には出ないんですね。まずは、それと対峙するというスタンスです。冷静な意識があるうちだったら、この状況は何で発生したのか、 ということを分析して、どうしたら解決できるのかっていうことを考えます。まあ、でもね、あくまでこれは、冷静な意識があるっていう条件がね。そして、冷静だったら、まあ、抵抗するとか、攻撃するっていうアクションを起こすんですけれども、不利な状況になってくると、怒りの感情が湧きやすくなります。競争心が強い上に、自分が思った通り、完璧な状態にしたいっていう気持ちがめちゃくちゃ強いからです。なので、怖いのに自分の思い通りにならないことに激しい怒りを感じて、死なばもろともだ、もう一か八かでやってやるっていう風な刹那的な行動にね、出てしまうこともあります。またね、人によっては暴力的な発言や行動を起こしてしまうこともあります。暴言吐いたりね、何かを壊したり、まあ、威嚇したり、力でね、抵抗しようとします。もう気に入らないと、まあ、いきなり罵声を浴びせる人とかもいるじゃないですか。なんか大きい音を立てて脅かすとかね。まあ、そういうのピッタ乱れてるんだなっていうかね。うん。まあね、でも、ピッタの人はいい方向に動けば戦うヒーローなんですけど、もちろんね、ピッタにも恐怖心がないっていうわけじゃないので、もしもね、サブ同社にバータの要素が多かったら、もう散々暴れ回った後で、やばいなって思ったら、もうなんか速攻逃げるっていうね、そういうこともしてしまう場合もあります。で、カパの場合は、恐怖を感じると動きが鈍くなって、場合によってはね、外部との接触をシャットダウンして自分の内側に閉じこもってしまうっていうことも起こります。クパはね、忍耐力も強くて、いい意味でもそうでない意味でも動きがゆっくりで、いろいろなことへのね、反応が他の同社よりも鈍いところがあるので、怖いって感じることも他の同社より感じにくいっていうところもあります。いろいろなことに動じにくいとは言っても、怖いと感じることがないわけではないので、少し時間が経ってから、あれって結構やばかったのかも、とね、まあそういうふうに気がついて、ゾッとするっていうこともあったりします。うん、ちょっとね、時間差ありすぎるだろうっていうところもね、あったりします。でも、そういう反応も、死のエレメントが多めの人は、あんまりね、表に出しません。本当に親しくて、自分がね、仲間だとか、味方だって思ってる関係の人にしか、気持ちをオープンにしないので、怖いけど、我慢したら、乗り越えられる。そういうふうにね、じっと耐えて、それが去るのを待つっていうことをしがちです。あんまりね、助けてとかね、言わないんだよね。そして、パニックに陥ることは少ないんだけど、それでも不安になったり、強い恐怖心を感じると、動けなくね、なってしまって、萎縮してしまいます。そして、強い恐怖をトラウマとして抱え込みやすいのもカパです。水とね、地のエレメントは、記憶を固定化する働きがあるからです。水は様々な記憶を集めて混ぜて繋いで、地がね、それらを固定していきます。なので、この記憶は水のいろいろなものを集めて一つに混ぜていく過程で、本来の姿や状態から変化してしまってるっていうこともあります。そう、ここでね、ピッタの火と水が合わさった働きが影響してきます。記憶はそれが発生した時と自分の中で保管される時は違うものになっている場合があります。大まかな部分っていうのはその時実際に起こったことやあるものとそんなにね大きな違いはなくても細かいディテールの部分は何をどう理解して受け取ったかっていうことで変わってきてしまいます。水の働きは正しくそのままに集めるということは実はしないんですね。水の要素には粘着性やよどみ、不 透明っていう要素があるからです。97% 同じでも 3% は自分のフィルターを通した時に変化してしまってる。まあそういう感じ。でも、それは本人の中では現実であって、それが事実であるっていうふうに思ってます。これはね、いいとか悪いとか、間違ってるとか、正しいとか、まあそういうことじゃないんですよ。どう認識しているのかっていう、そういうこと。でも、この認識するっていう、このね、実際に起こったことと、自分が認識していることのズレっていうのは、必ずね、どんな人にも必ず起きることなんですよ。そう。これがね、思い込みってやつです。そして、記憶はカパの力なので、カパの要素が多いほど、この記憶にね、依存する力が大きくなります。ポジティブな喜びや幸福感、ネガティブな悲しみや怒り、絶望や孤独。このね、内面からの力に一番影響を受けるので、愛や憎しみという感情も、カパがね、一番強く感じます。もう昔からね、愛憎はね、紙一重ってありますけど、まさにね、そうなんです。なので、カパは怖いっていうことに反応は鈍いんだけれど、恐怖を感じ取ってしまうと、そのことをね、忘れられなくなってしまうので、長く苦しむことになったりもします。で、まとめるとですね、バータは動揺しやすくて、まあ、すぐに逃げようとします。そして、ピッタは、怒りや挑戦的な態度を示します。そして、カパは、動きが鈍くなって、固くなになって、萎縮してしまうっていう、まあ、そういう傾向があります。そしてね、ちょっとね、矛盾するようなんだけど、人は、怖いと感じているのに、それを見てみたい。と思うことがあります。ホラー映画見ちゃうとか、怪談話を聞いたりとか、ジェットコースターみたいな絶叫マシンに乗ってみたいとかね。皆さんにもね、そういうこと経験あるかと思います。まあ中にはね、私怖いもの全部ダメなので、そういうのまるっと拒否ですっていう、まあ、そういう方もね、たまにいらっしゃいますけど、多くの人は怖いもの見たさの誘惑に、負けて、あえて恐怖体験をしてしまったという方はね、多いと思います。では、人はなぜ怖いのにわざわざ恐怖体験をしたいと思うんでしょうか？なんでだと思います？答えはね、簡単。そういう考えが起きるのは、自分が安全な場所にいて直接被害が及ばない。もしくは、危ない状況でも自分をサポートしてくれる人がいて、何かしら安全だと感じているからです。安全だという気持ちが少しでもあると、人はね、それが何か知りたいという欲求が起こるからです。未知なものには恐怖もありますが、同時にね、それを探求したい、自分の中に取り込みたいっていう欲求も生まれます。生理学的な話をすると、怖いっていう風に感じるとね、アドレナリンっていうホルモンが分泌されます。アドレナリンは副腎から分泌されて、運動器官へ血液の供給を増大する働きをします。このことによってね、血圧が上昇されて運動機能も高まります。恐怖を感じるっていうことは、死を意識するということにつながるからです。死を感じると、肉体はね、それを全力で回避しようとします。どんなに気持ち的に、もうすべて終わりにしたい、この世からいなくなりたい、というふうにね、思ったとしても、体はね、それをね、受け入れてくれないんですよ。本当に。もう体の中ではね、もう何バカ言って、ほんともう寝言はさ、寝てから言え。はい、全力で生き抜くよ。はいはい、血液いっぱい流して、酸素供給フル活動ね。はいはい、 危険迫ってるから、パフォーマンス上げたから、全力で逃げるか、戦うかして!というふうに体は命じてきます。そう。私たち生き物はね、生きてる間は、ホメオスタシスにはね、逆らえないんですよ。マジで実験してます。で、このね、アドレナリンが分泌されて、一時的な興奮状態になると、快感をね、伴うってこともあります。血圧が上がって、心拍数が上昇して、ドキドキする。瞳孔もね、パカッて開いて、物もね、うわ、マジよく見える。っていう風になるわけです。そうなると、その恐怖の対象から逃げること、戦って勝つことへの欲求が生まれて、それを達成することで、報酬をね、期待するわけです。まあ、例えば、ジェットコースターに乗りました。ゴンゴンゴンゴンゴンゴンゴンっていう音とともに、ジェットコースターのマシンがね、高く高く登っていくわけじゃないですか。ゴンゴンゴンゴンゴンゴンゴンゴンゴンって。そして、まあ一番上まで、あと少し。そしてね、乗ってる人たちは、ああ、もう、ドキドキする。いや、もう怖い。怖いけど、その先には、私の知らない風景や、味わったことのない高揚感があるに違いない。怖いけど、怖いけど、頂上。ガクンっていうね、マシンは、急勾配のレールの上を、ガーッとその後は滑走していくわけじゃないですか。そうするとね、乗ってる人たちは、キャー、うわー、うわーっていう、まあすごいこう悲鳴を上げるわけですよ。遠心力でね、体をガカーンってこうね、揺さぶられて、顔やね、体に当たる重力とね、風圧。そういうのをね、何度かね、それを繰り返していくうちに、恐怖っていうのは、まあ高揚感もどんどん変化していくわけですよ。そうすると、まあ終点に着くとね、疲労困憊なんだけど、妙なスッキリ感もあって、はぁ、いやぁ、なんか、怖かったけど面白かったね、っていう風に感じたりもしちゃうわけです。まあね、これももちろん、個人差はあるかと思いますよ。こういうのね、もう絶対ダメっていう人いるからね。さて、でもこの時、体の中ではね、何が起こってるのかって言えば、恐怖の対象が何か分かることで、まあ、知りたいとか、逃げたいっていう欲求が達成され、そしてね、期待感が達成されると、その成功報酬としてドーパミンがね、放出されて、高揚感をね、経験できるわけです。怖いものの正体を知りたい。怖いけど体験したい。多分それは、面白いかもしれないから。こういう期待感が高いほど、そのことが達成された時に、ドーパミンはね、放出されやすいんですよ。うひょーっていう風にね、なっちゃうわけです。でも、怖いけど、それを知ることに、まあ、期待感が低かったら、その恐怖体験が終わったとしても、ドーパミンの放出は、あんまり、まあ、ゼロとは言わないかもしれないけど、ほとんど多分、放出されないんですよ。そうすると、いやもうなんかもうただ怖いだけだったよ。ほんともうやだ。二度とやりたくない。っていう風にね、なっちゃうわけです。もうここでお分かりかと思うんですけど、怖いのに知りたい、見たいっていう気持ちは、そのことにどのぐらい関心があるのかということも関係してきます。そして、そのことを体験しても、現在の自分の生活が脅かされることがないと思えている時なら、怖いけど見たいっていう気持ちになれるっていうことです。まあ本当のパニックだったらね、ただ逃げるからね、100%。そして、この安全っていう概念にも個人差があります。たった一人でもホラー映画を楽しめる人もいれば、誰かと一緒にいても、ああ、もうちょっとやっぱ無理っていう人もいます。恐怖と安心っていうのは、それを感じる人が、今までね、どのようなことを経験したかっていうことで変わってきます。そのものや出来事を理解するためには、それを実際にね、何らかの形で経験して、これは私の中では こう捉えているという認識から、それが恐怖の対象なのか、この条件下なら大丈夫なのかっていうことをね、自動的に判断します。幽霊の正体を見たり、枯れ尾花っていう有名な句があります。うわ、幽霊だと思ってドッキリしたけど、よーく見たら風にね、揺れる枯れたススキの穂だったっていう、まあ、そういう句なわけですよ。経験してそれが何かっていうことを理解すると、それに対する価値を私たちはね、つけてます。この価値をどうつけるのかっていうのにも個人差があります。コントロールされた恐怖と未知への探求心、怖い経験を通して新しい経験を積んで、新しい知識やスキルを身につけるかもしれない。そして家族や友達とそういうことを一緒に経験することで、共通の体験が感情の共有っていうのをして、お互いをね、支え合うことができるきっかけになったりもします。そしてまたね、自分が所属しているグループ内での、まあ、通過儀礼、そしてね、勇気を示す手段として恐怖体験を行って、まあね、それを無事終了できたら仲間や一人前っていう風に認められるっていうことも、まああるかもしれません。怖いのにそれを体験したい、それを見たいという欲求は、こういった心理が働いてるっていうことです。ちなみにね、私が怖いのはワンコです。犬ね、特にね、一番怖いワンコはね、チワワです。え？チワワ？なんで？って思う方もね、多いかと思うんですけど、私にとってチワワ、特にね、スムースコートって呼ばれる短毛種の茶色い毛のチワワは、もうね、完全にアウトです。もうね、絶対ダメ。もう無理無理無理。もう激怖。はい。絶対、もう 100% 無理って感じです。これはまあね、幼少期にね、ちょっとね、チワワ事件っていうのがあって、それ以来、チワワはね、世界で一番苦手な生き物となりました。まあね、とは言っても、何度かね、犬恐怖症をね、克服しようとね、努力はね、一応しました。うん。でも、まあ、やっぱりね、トラウマの原因になったチワワはね、無理でした。うん。まあ、チワワと仲良くなれなくても、まあ、困んないからいいんだけどね。はい。チワワ飼ってる人は、ごめんなさい。でもね、私ね、犬恐怖症なのにね、ワンコにはね、めっちゃ好かれるんですよ。ほんと。うん。もうね、もうすぐ、もうなんかもう、尻尾ブンブン振ってね、ハウハウって、もう、甘えられて、マジ怖えって思ってます。はい。まあね、皆さんにもね、これは怖いんだよねっていうものは、あるかと思います。怖いけど、見たい。体験したいって思えるのは、自分の中で何かね、許可が降りているものなんだと思います。でも、怖いと感じるのは、許可が降りていたとしても、危険を伴う場合もあるので、見たい、知りたい、体験したいっていう気持ちがあっても、くれぐれもね、用心してお楽しみください。ということで、今日のお話はこの辺で終わります。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。もうね、ちょっと声がボロボロでお聞き苦しい点も多々あったかと思いますが、許してください。はい。またね、私のモノローグやアイルベーダのエピソードを聞きに来てもらえたら嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。